おはようございます。今日のこの説教の題を一途な道というふうに内容としてはそういう題をつけたのですけれども、少し一途な生涯というふうに国民に希望を与えたエレミアというふうに少し変えさせていただきました。このエレミアという書物を読むときに、その生涯は実にひたむきな生涯、あるいは一途な道を歩き通した人という言葉がどうしても思い浮かぶのでございます。ひたむきな生涯といえば、野球の選手のイチロー選手を思い浮かべるのではないかと思います。ここ2、3年はずっとこのイチロー選手のことがテレビや新聞に載っていますね。3月21日に東京ドームで行われた2019年 MGM メジャーリーグボールの日本開幕戦の第2戦の試合後に深夜に行われた記者会見で、現役生活に終止符を打ち引退することとなりましたということを発表しましたね。そうして皆さんもご存知のように、イチローは高卒でオリックスにドラフト4位で入団して2軍からスタートしたそうでございます。そして日本で8年、米国で19年、ヒットの数は4367本、これは日米合計だそうですが、米国では3000本安打、史上30人目だそうです。大変な成績を上げました。そしてこのイチロー選手について、韓国の新聞で朝鮮日報という新聞がありますね。その朝鮮日報の日本語版を私はいつも読むようにしています。朝鮮日報と中央日報というのは日本語版がありますけど、その他に東亜日報も日本語版持ってますね。連合ニュースも日本語版持ってますけども、この朝鮮日報にイチロー選手についてこういうことが書いてありました。ここ数年の間に韓国で使われるようになった新語に、努力チュンというのは努力虫と書くそうでございます。努力チュンという言葉がある。努力ばかり強調する旧世代を皮肉る言葉で、個人が努力して得た能力ではどうにもならず、それよりも社会的構造的要因の方が現実を左右するという意味で、意味の言葉だそうです。そして同様の言葉に、努力を強調するために音を伸ばした努力、能力があるというふうなことを書いてありました。そしてこの朝鮮日報の記者は一郎のことをその大変高く評価してるんですね。一郎ほどの努力の人はいないと。一郎はひたすら努力してアジア人選手が米大陸メジャーリーグボールで通用することを示した。日本プロ野球で9シーズンにわたりトップクラスの成績を収めたイチローは2001年に大リーグ入りを宣言したと。 マッチョなホームランバッターが勢ぞろいする大リーグの中で、イチローは痩せ型、身長180センチメートル、体重79キロだそうです。で、決して大柄ではないけれども、失敗するだろうという大型の予想を裏切り、大リーグ1年目に新人王とアメリカンリーグ最優秀賞をさらい、野球の本番に衝撃をもたらした。まあ、もう少し書いておられますけれども、要するにイチロー選手はそういうふうに高く評価されているということを知りました。朝鮮日報を読むとですね、また日本の新聞とは違った内容というか、その読み方を私は学ぶことができるように思いますので、いつも読むようにしております。そしてそのイチロー選手の言葉でいい言葉だなと思う言葉がありますので、ちょっと紹介いたします。それも朝鮮日報の記者が書いてるんですけども、自分の限界をちょっと超えていく、そうするといつの間にかこんな自分になっている、少しずつ積み重ねでしか自分を超えていけないと思っている、一気に高みにいるとすると今の自分とギャップがありすぎてそれが続けられない、地道に進むしかないと、こういう言葉は我々一人一人でも大きな意味のある言葉じゃないかと思います。イチロー選手は大勢の人たちから祝されて幸福な人生を全うしているという、そういう人生だということができると思います。しかし考えてみますと、こういう引退とかですね、会社で言えば退職とか、そういうお祝いがございますけれども、そうでない人生も多いのであります。例えば家庭の奥さんはですね、そんな家庭の奥さんを引退するとか退職するからお祝いするというようなことはないですよね。小さな職場での退職、新聞にもそれは載りません。またお祝いの言葉もありません。少数の人に見送られてのささやかな退職もございます。しかし私はそういうことの方に何か心を惹かれるんですね。心を動かされます。そうして人にはさまざまな人生がございます。華やかな人生もあれば目立たない人生もあります。エレミヤのことを考えてみますと、エレミヤの人生はまさにそういう人生でございました。エレミヤが神から示された預言者の務めを果たした時代は紀元前587年から626年だといいます。20歳前後のに神から召されて預言者とさせられたのですね。自分ではなりたくなかったんですけども、この務めを果たしなさいということで彼は承諾したのでございます。承諾させられたと言ってもいいかもしれませんね。その道に立つことになりました。そして国が滅んだ時は彼は60歳の頃でした。エレミヤは40年間その辛い務めをひたむきに果たしました。その人生は戦いと苦難の連続でした。いろんな邪魔があったのですね。そしてエレミヤの最大の悲しみは 国が滅んだこととその都エルサレムが滅びたことでありました。彼は亡国の民と荒れ果てた国土にあえて自分から残りました。自分から進んでの一緒に残ることにしました。そしてその中で彼は神の言葉を正確にというか、その神から示された言葉を語ったのであります。そして彼の最後はどうだったでしょうか。最後は異邦の地エジプトに戦いに敗れた自国の民に引き行かれて連合されていったんですね。そしてそこでおそらく彼は殉教の最後を迎えたと思われます。エレミアは自分の夢というものはあったのでございましょうけれども、それはことごとく破られて叶うことはありませんでした。その意味で彼は一番不幸だった人かもしれませんけれども、また一番幸福な人だったということができると思います。彼は自分の意思に反して神の預言者とさせられたのです。自分が選ばなかった道に行き、自分が定めなかった務めに従事しました。その意味において彼は最もつらい人生を送りました、けれども今申しましたようにそれは一番幸福な道であったと思います。自分ではそれが分からなかったかもしれませんけれども、そしてそのエレミアが人々に語った慰めの言葉が今日司会の兄弟が読んでくださいました聖書の箇所でございました。これはまたイスラエルの国がそういう状態でない時に語った言葉ですね。本当に亡国の中にあって将来もはっきりしない時にそういう希望の言葉を語りました。そしてそれがその通りに後になったのですけれども、そうでない時にこういう言葉を語ることができるというのはすごいことだなと思いますね。エレミアにはさまざまな邪魔なことがあったのですね。自分の国民からは全然支持されませんでした。いつもボロクソに言われたというか、そういう状態でございました。それから神の言葉を語りましたけれども、それは自分では神の言葉を語ったのですけれども、そんなのは神の言葉じゃないんじゃないかと言って王様のところについている、そういう預言者たちが反対をしたんですね。同じそういう宗教の道に立つ人たちがエレミアのことを偽預言者じゃないかとか言っていろいろと反対したわけですね。そういうさまざまな邪魔を押しのけて、なおかつ神の言葉を語るというのは、これはなかなかの信仰というか、そういう信仰がなければできないことですね。そういう生涯を送った人でございます。そしてエレミア書を通して教えられるのは、神様が私たちに驚くべき恵みを与えてくださるということでございます。私たちがいかに神から離れていても、悔い改めて神に帰るならば、 神はすべてを回復してくださるという驚くべき恵みの言葉です。私は彼らの不義を許し、もはやその罪を思わないという、これはエレミア書の31章の34節の言葉です。2600年前の言葉ですけれども、エレミア書の言葉は私たちに対する大きな慰めと励ましの言葉となっています。ですから私たちがこのエレミアの生涯から教えられることは、人生が順風満帆になっている時には神様の恵みがあるのであり、それからそうでない、順風満帆でない人生は神様から祝福されていないというふうに考えることは間違っているということだと思うんですね。その人が生きている状況、生き様は、それがどんなに普通の世間の目から見て厳しいものであれ、辛いものであっても、神の恵みは変わらないということですね。むしろそういうところにこそ神の恵みが現れているという、そういうものの見方だと思います。そういうわけで私たちクリスチャンは自分の現状を見てですね、がっかりしたり、あるいはもう自分はダメなんじゃないかとか、そういうふうに考えてはいけないということじゃないでしょうか。むしろどのような状況であっても、そこに神の恵みが現れている、それを感謝して、与えられた務めを全うする、そういう生涯を送りたいものだというふうに思うものでございます。エレミア書からさまざまなことを学ぶことはできると思いますけれども、私はそういうことを学ぶことができました。じゃあ一言お祈りをいたします。天の神様、今日もこうして教会に集められまして、